都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
僕ね、
うん、うんうん、
最近ちょっとやっぱ食、
うん、
気をつけていこうかなと思ってて。
あ、はいはい。
あなたは全然あれじゃないですか、うん、食全然何の関心もない人じゃないですか、
うん、いやもう全然、最近はちょっと気つけてますけどね。ちょっとだけね、
太ってるって言われてるから、
うん、そうちょっとだけ気をつけてます
はい、はい、
炭水化物抜いたりとかね。
あ、そう
してますよ。はい、
でもやっぱり、
うん、
行っちゃうところもあると思うんですよ。その気にしてても行っちゃうところ。
う
ん、
あ、そうね。
で、僕、それがね、やっぱマクドナルドなんですよね。
うん、マクドナルドでいっぱい食べちゃう。
マクドナルド好きで。
うんうん、
で、あなた、何食べます？マクドナルド行ったら。
僕はもう、一択。
お
う。ビッグマック。
ビッグマック行ったのね、
うん。あれしか食べない。それが一番うまいから。
なるほどね。うん、いやね、そう。やっぱビッグマックだよね。
うんうん、
一番美味しいと、
うん。
僕もね、だからビッグマックもう計、かれこれ3万個ぐらい食べてるんですけれども。
3万個？
はい。ビッグマック3万個。
食べられる？そんな。1日1個じゃ、だって、つかないじゃん、それ。計算が。
計算で言うと、1日1個だと82年食い続けないといけないことになっちゃう。
だって今、35でしょ。
ああ、
え、どういうこと？全然意味わかんない。
いや、僕だからもうかれこれ48年間ビッグマック毎日2個ずつ食べるって生活をしてきてお りまして。
いいいいちょっと待ってよ、年齢超えてんじゃん。ああ
、年齢超えてる？
年齢超えてんじゃん。いや、簡単な算数よ。
なんで僕だから48年間
あなた35でしょ。
はい、
48年間だと計算つかないじゃん。
あ、本当だ。
そういうことね。そうでしょ。
あ、そこね。
そうでしょ。
確かにそうだわ。
普通考えて。
あの、これ僕の話じゃなかったです。
いや、そうでしょ、そりゃ。
完全に間違えてましたね。うん、アメリカのですね、
うん、
ドン・ゴルスケさんの話でした。
ビッグマック食べそうな名前だな。
64歳なんですけど、
うん、
計3万個のビッグマックを食ってると。
元気だな。
元気っていうか、ちょっと やばいっすよね。
まあまあまあ、まあ、
でやっぱ1日平均2個以上は食ってるんですけど、
うん、
なんとビッグマックを46年間の間で食べなかった日、
うん、
8日間だけなんですよ。
冠婚葬祭とか入れてもさ、そ
うそう、46年で
8日間
以上はない。8日間ってすごくない？
で、このすっごい辛い時とかさ、振られた時とかさ、うん、食べたくなくない？うん、
ただ、うん、やっぱそのストイックスすごくて、雪とか嵐で近所のマクドナルドが臨時休業してた時と、
うん、どうすんの？
母親が亡くなった時だけなんだ。あとは全部食い続けてんのよ。
じゃあ振られた時も食べてんだ。
そうそう、食ってる食ってる。
うん、そっかそ
っか。で、ちなみにプロポーズしたのもマクドナルドだからね。
え、なんでそんな好きなの？
いや、もう
味がただ
ただ単純に好きっていう、もう狂ったようにずっと食い続けてる。18歳からもうずっと食べ続けて
る。でもなんかルーティーン感あるよね、そんだけ続けてたらね。
う
ん、
すごいのがさ、
うん、
マクドナルドが寄せてきて、
うん、
今そのドンさん食ってる個数を近所のマックが全部カウント出してるっていうね。今何個食ってますよっていうのを出すっていう。それぐらいのビッグマックマニア。
まだご存命ですよね。
ご存命です。
いまだに続けてるんですよね。
続けて、だから増え続けてますよ、
うんうん。
っていう方でございましたけど、僕ではございません。僕もね、ちょっと挑戦今からしようかなと思いますけど、ただ追いつかないんで。
はいはい。
35スタートじゃ。
そうね。
うん。
確かに。
照り焼きとかにしようかなと思っておりますけども。
いやいや、いいよ。やんなくって。そんなこと。
まあ、メリットないから。
別のやつに任せる。
何のメリットもないからね。
はい、はい。
ということで。
はい。ではやっていきます。教えて都市伝説。
はい。
はい。こちらはですね、我々が話したいお話をするというようなコーナーなんですけれども。
はい。
ちょっとね、ビッグマック食べ続けるみたいな、そういうのにちょっとつながってくるかもしれないです。
お。
はい、続けてると
ハンバーガー系の話
違うわ。ビッグマック食べ続けるっていう行為をね、
うん、
ずっと続けてると僕が話す、う
ん、話につながってくる、
話にちょっと入ってくるかもなっていう話でございます。
想像つかないですね。
ではいきますね。
はい。
奇妙な死に方。
あー、なるほどね。
でございます。はいはい、ビッグマック食べ続けるっていうのは、今、若い時はいいけど、年齢いったらさ、やっぱ体に残っちゃうし、うん、よくはないじゃん。食べ続けるって脂っこいしね。
基本はね。
そう。だから、多分数年後、ビッグマック食べ続けて亡くなった男として、うん、多分また僕か岸本さんどちらかが話すことになると思うんですけれども、ね、うん、あのね、まあ、奇妙な死に方なんですけれども、うん、最近の、まあ、亡くなった方っていうのは、どう亡くなったかっていうのは記録が全部残るじゃない。
うん、まあ、死亡届みたいなのとか、そういうこと、
うん、そうですよね。観測。ただ、紀元前とか、うん、そういった時の奇妙な亡くなり方っていうのって、
あ、
これって、別にその記録が残っているだけで、本当にそういう死に方したかどうか分かんないんですよ。うん、
まあ、その正確には分からないだろうね。そうそうそうそう。医学がまず発展してないし。
で、ちゃんともしかしたらその死に方してるかもしれないし、それか後世の方が、ちょっとあの、面白おかしく書いたのかもしれない。
うんうん、
読み物
として、ね、勘違いしてたかもしれないしね、
うんうん、なんですよ、うん、ただそのおそらく付け足された着色された部分っていうの、うん、脚色された部分っていうのがエグすぎて、
うん、
ちょっとは何この死に方っていうのが結構いるんですよ、方がね。ほうほうほう。ちょっとそれを紹介していきます。
想像つかないわ、うん、
まずまあ簡単なものから。
はい。
紀元前620年頃でございます。紀元前ですよ。、
うん、だいぶ遠いな、
ね、アテナイ、ギリシャです。
うん。
ドラコンという方がですね、
うん、
アイギナ島、今だと、観光地になってるんですけれども、かなりなんかビーチが綺麗だみたいなね、
うん、
ところの劇場で自らの業績を称える群衆によって投げかけられたマントや帽子の贈り物、
うん、
ようやったなみたいな、はいはい、すごいもん作ったなみたいな、すごいお芝居やったよみたいな、
みんながその褒美としてあげてるというか、
うん、そう劇場でね、だから
激励の、
ね、羽生くんでいうとこのプーさんみたいな、
ね、あ、はいはい、はい、
うん、すごいいい滑りだったよみたいな感じで、
じゃあ当時はそういうのを渡すのが良かったんだ、うん、そうそう、
マントとか帽子の贈り物とかをボーンって放り投げてたんですよ、うん、いい芝居だったよっつって、うんうん、したらその中に埋もれて窒息死。
意外。ああ、そういうことね。
そう、投げつけられすぎて、
はあはあ、
息できないってなって、はいはいはい、うーって死んじゃうっていう。
よくあのサッカーでゴールした後さ、
うん、
寝そべってスライディングしてって上にいっぱい乗っかっていくみたいなのあるじゃん。
あるあるある。
あれで死ぬみたいな。
そうそう、そういうこと、そういうこと。よやったなーって言って、ね、みんながもう、じゃあもう戻ろうか、自分のピッチの方に、うわーって戻っていったら、あれ、
一人息してない。
おいおいおいみたいなことよね。
エース生きてないみたいな、ね。
そうそうそう。フォワードがなくなるみたいなもんですよ。それなんですよ。
面白いね。
でもこれがまあ本当かどうかわからないけれども、一応記録にはそういう風に残ってる。
でも、
うん、
ちょっとありえそうだよね。
ありえそう、ありえそう。
どれくらいの人口かによるけど。
うん。そうよね。
うん、
次行きますね。
はい。
紀元前475年頃でございます。
うん。
ギリシャの哲学者ヘラクレイトスはですね、ウシュっていう、まあ、むくみみたいなもんですね。
うんうん、
体のむくみ。
あ、病気とかの感じ、うん、
むくみ、ね、
症状か。
そうそうそう、うん。むくみを治療するために、牛糞を自らの体に塗りたくるという。
うん、
まあ、民間療法じゃないけれども、
う
ん
う
ん、
まあ、当時はそういうやり方だった
んだ。そうそう、わからないけれども、うん、まあまあ、むくみ直すには牛糞をですね、
はいはいはい、
塗りたくればいいんですよって言われて、はいはい、この、ディオゲネスはですね、自分の体塗りたくるわけですよ。
うん。
そしたら、犬に食い殺されるって。
なんで？全然わかんないけど。
牛糞の匂い
に。牛糞を、に
釣られてたのか、それか、クセってなったのか、わかんないけど、犬がうわーたかっていって、
ってきたんだ、
食い殺すっていう。
はぁ、不思議だね、それ。
残ってるんです、でもちゃんと。
うんうん。
うん、
牛糞に犬が食いつくんだ。
そうっすね。で、まあ、こういう奇妙な亡くなり方みたいなものを調べたりとか、
うん、
見たり聞いたりしていると必ず出てくる記述っていうのがこれなんですけど、今から紹介するので、
はいはい、
紀元前455年、
うん、
アテナイの、まあ、またギリシャですね、
うん、
悲劇詩人アイスキュロスはですね、彼のハゲた頭をリクガメの甲羅を砕くのに適した岩と勘違いしたワシによってリクガメを頭部に落とされて死んだっていう。
もうちょっと終わりきる前にちょっと笑っちゃったけど、
ひどくない？
え、ちょっともう一回言ってくる。え、うん、
もう一回言いますね。
ちょっとよく、うん、途中失いかけた。
アテナイの悲劇、
うん、
悲劇詩人、悲しい劇をね、
はいはい、
書く詩人、
は
い、アイスキュロスはですね、
アイスキュロス、
はい、
うん、
彼のハゲた頭を、うん、リクガメの甲羅を砕くのに適した岩と勘違いしたワシによって、うん、リクガメを頭部に落とされて死んだ。
なるほどね。だから鳥が岩、うん、岩と勘違いしたってことね。ああ、はい、はいはい。
そうなんですよ。要は、うん、わしがね、水盤でも、甲羅をね、うん、破れないから、高いとこまで連れてきて、それとバッて離して、岩にドーンとぶつけて甲羅を割るんですよ。うんうん、
はい。
その岩とアイスキロスの頭を間違えちゃって、アイスキロスの頭に。
なんでわかるのよ。その、なんで、はい、岩と間違えたっていうところまで言えんのかなと。
要は陸亀が落ちてきた
からですよね。まあ、まあよくやる、よくやる、
うん、
っていうことなのね。
そうそうそう。
たまたまっていうよりかは、じゃあ、間違えたっていうの方が濃厚であろうと。
そうなんですよ。
なるほどね。
はい。で、博物誌っていうものがありまして、それの記述では、うん、アイスキロスは落下物によって死ぬという予言をされていて、それを恐れて、屋外で過ごしていたとされるという。屋内だと、なんか物が落ちてきて亡くなるって、
うん、
ボンダダンダってね、死ぬっていうの怖がっちゃって、うん、屋外やったら死なんやろ。だって空なんだから物落ちてこないでしょ。って言って、
ね、
屋外歩いてたら、まさかの、わしに陸亀落とされて死ぬっていう。
その習性俺知らないけど、うん、やりそうだもんね、賢いやつ。
うん。いや、わしはむちゃくちゃ頭いいんでやるんですよ。
カラスとかもそういうことするもんね。
カラスもやるやる。カラスもやりますし、わしもやりますね。かなり賢いですよね。
割れたんかね、その亀。
割れたんちゃう。それかもアイスキロスが食われたんじゃない。割れてるし、ちょうど。うん。
すごいな、それ。
っていうね、そうそう。ちょっとね、すごいのがいるんですよ。次いきますね。ちょっとグロテスクです。
はい。
紀元前401年、
うん、
ペルシアのですね、兵士ミトリダテスはですね、アルタクセルクセス2世の王位を奪い取ろうとしていた弟の、
うん、
なんて言うんだこれ、小キュロスっていうのか、小さいキュロスって書いて、
うん、
まあ、キュロスをですね、討、うん、ち取ったんですけれども、
うん、
そのことを周囲に自慢して、アルタクセルクセスの2世の面目を潰した結果、昆虫に受刑者の肉体を食わせる刑であるスカフィズムによって処刑されるっていう。
うん？うん。
要は王様がいて、その王様の王位を奪い取ろうとしていた弟を討ち取ったと。
うんうんうん、
その王様がやられそうなところ、はいはい、俺助けたんだよって言ってたら、うん、おいおいおい、俺がなんかダサいみたいやんけ、こらってなって、
うん、
お前はもう処刑じゃってなったんですね。
ひどい話だね。
うん、で、スカフィズムっていう、
うん、
要は、受刑者の
みたいな、ね、
そうそう、体を昆虫によって、
まあ、まね、
食わせるという処刑法で殺させるっていう。
うん、
で、ちなみに、
ひどいね、
何日間生きられたと思います？
昆虫に食わせて。
はい、ミトリダテス。
まあでも、1日2日もちゃ、すごいんじゃないの？
17日間。
いやいや、それ死んでないの、その時点で。
17日間生存したと記録がある。虫がいるところ、わっさなってるところに、もう手足縛って掘り投げたかなんかして、見つむって、ガブガブガブガブ壊していって、17日間生きてたっていう。
もしかしたら、量少ないかもしれないね。
あ、かもしれないですね。もしかしたら、だから長く苦しめさせるような、
ね、まあ、わざとやったかも、ね、
処刑法かもしれないですね。
うん。うん、
次いきます。
はい。
紀元前288年、ギリシャのですね、シュラクサイのアガトクレスという方がいるんですけれども、
うん、
敵によって毒を塗られた爪楊枝を使って毒殺なんですって、
うんうん、
でこれはまあまあ確かにありそうじゃない、口の中入れるし、うん、
爪楊枝なんてね、賢い方法やね、
うん、なんですけれども、それとは別で、うん、実はこの毒殺されたっていうのは、
うん、
実はこの、アガトクレスが、うん、むちゃくちゃしょうもない死に方したから、
うん、
それを隠すために毒殺っていうのをつけられたんじゃないかと、後から。言われてる、
うんうん、だから、
実は他に。
名誉を守るためみたいな。
そうなんですよ。他に実はこの、アガトクレスな真実でね、
うん、
むちゃくちゃおかしな死に方をしたからじゃないか。それが、こう言われてるんですよ。
うん、
爪楊枝が原因でできた傷のあまりの痛さに、自ら暖炉に飛び込み、焼け死んだ。
なんでそんな話出てくるの急に。絶対におかしいでしょ、
でこっちが正しいとされていて。
爪楊枝が痛くて、
うん、そう、爪楊枝が原因でできた傷だ、口の中に入れ
て、
痛
くて、口内炎みたいなのが、
そう、刺しちゃって、暖炉に。
なんでやったら全然わかんない。
わら
そのプロセスなんで、何にもないのよ。
あち
説明が。
浦安鉄筋家族みたいよね。
ねえ、いや、そう、ほんとそうよね。
ね、
うん。
これを隠すために 毒殺
まあまあ毒殺の方が確かにまだマシかなと思うよね、うん、そうなんですよ。バカさ加減で言うと
じゃないかなって言われてるんですって、
うん、暗殺っぽいもん。
そうですよね、
うん、
次です。紀元前206年、
うん、
古くから伝えられる一説では紀元前3世紀のギリシャのクリュシッポスはですね、一、うん、匹のロバが自分のイチジクを食べているのを見て笑い出したと。まずね、あっあっあっ、
自分のイチジク持ってるものをね、
イチジクを食べてて、ロバが、うん、食べてる、まあ、滑稽やから、うん、あっあっあっって笑ったんですよ、
うんうん、
そしたらまあまあロバにワインを与えてイチジクをねガッと噛んでんのを飲み込ませようとしてね、
ああむしゃむしゃしてるから飲み込めと、
うん、そうそうそうそう、うん、それを奴隷に命じたんですよ、
うん、
そしたらそれがまた面白すぎて、
うん、
笑いすぎたことで笑い死に
何が面白いんだそれ
今みたいに、ね、
何が面白いんだ
今みたいに。アマゾンプライムとかネットフリックスがないじゃですから、
うん、
紀元前206年って言ったらないですよね。
確かアマプラは
アマプラも
そんないよ。
ネットフリックスもないしないですよね。BTB はあるのか。
いや BTB もないでしょそれもオーパーツに近いよ、BTB。
そっかそっか。BTB もないのか。そっかそっか。
ないですよ、
うん。
あの、いわゆるメディアコンテンツはないでしょうね。
ないか。
うん、
そっか。だから、まあまあ、それがないからね、こういうこと全部面白いんですよ。
そんなに人って笑いの沸、うん、点低かったの、当時。
だったら急に。
ロバが一時食ってんのおかしいんだ。一時
食ってんの面白くって、
うん、
で、それでワイン飲ませて、もう一時飲み込ませろ、
うん、
なったんですけど、それを見てまた笑う。
何か面白いんだ、
めっちゃおもろいな
どこで
なったんですよ、
うん
うん、それで笑い死んじゃったっていう。
それ すごいね、
うん、
逆によく生きてこられたねそこまで。
もうちゃんと残ってますからね、
うん、
これは、うん、次いきます、
うん、
紀元前163年、聖書で英雄として描かれているエレアザル・アバランっていう方がいるんですけれども、戦場に突入して敵の王が乗る象の腹部にですね、
うん、
槍を突き刺したんですよ。
相手が乗ってる象の腹部を突き刺す、
しかも敵の王様ですよ、
うんうんうん、
が乗る象のお腹下潜り込んでね、
うんうん、
ガッと槍刺したんですよ、うん、したら崩れ落ちた象の下で押しつぶされて即死
だろうなと思った
よ。考えないかね
だろうなって思ったよ、
うん、
まあでも、まあ、まだあれよね、英雄感あるよね、うん、その死に方ならまだ、
まあね、
うん、一矢報いてるから、
うん、そうそうそうなんですよ、まあ、こういうのが結構あるんですよ。ここまでが紀元前です、うん、
紀元前のだからダーウィン賞みたいだよね。
あ、そうね、確かに確かに、うん、こういうことなんですよ。だから紀元前は、うん、もうむちゃくちゃなんですよ、残ってる。
むちゃくちゃだね。
そうそう、文献がね、うん、
これがだから正しいかどうかはまあまあ分かんないけど、
うん
う
ん、
残ってるものはこう書かれてると。
そうですね、
うん、
で紀元後なんですけれども、
うん、
紀元後も紀元後でえっていうのは結構あるんですよ
紀元後で分けてんの、
うん、紀元前紀元後で、うん、まあ、紀元後になったらね、
うん、
まあ、日本でもなんていうんですかね、文字ができたりとかしてね、
うんうん、
結構まあ
伝わるものがね、
はい、伝わってくるんですけれども、まあ、なかなかですよ紀元後も、うん、1131年、フランスの王太子フィリップ、パリのですね町を馬に乗って駆け抜けていた際、肥料の山の陰から飛び出してきた黒い豚につまずいて落馬して死亡。
もう分かんないけど、なんで飛び出してきちゃったん急に。
そうなんですよ。だ
から豚に、黒い豚？
そう、黒い豚に驚いて落馬して死亡っていう。
うん、うわあ、ありる、ありえるな、それは全然。うん、でも。
でもさ
落馬しはしそう。
そうね。だ結構むちゃくちゃなことがなくなったんですけど、うん、結構ね、そのリアルになってきますね。
うん、
紀元後になってくると
。それはありそうって思えるもんね。
そうなんですよ。だから、あんまりね、面白くなくなってくるんですけど、
うんうん、
次です。1410年、アラゴン王マルティン一世はですね、消化不良とコントロールできない笑いが、うん、併発したことで死亡されたとされていると。これどういうことかっていうと、
全然わかんない、
マルティン一世、伝承によると、
うん、
ガチョウを一羽丸ごと食べた後、お気に入りの宮廷道化師ボラがですね、王の寝室に入ってきたと、
うん、
で王がボラに今までどこにいたのか尋ねた時に、この道化師はジョークで答えたんですって。今までどこにいたのって言われたら、ね、ここです王様、
スタンダップコメディみたいなことか。そうそうそう、
そしたら、
うん、
マルティン一世笑い死にしたんですって
また
大喜利で大正解しちゃって、
うん、すごいじゃん、そいつがすごいじゃん、道化師、
うん、そうなんですよ。で大喜利としてはこの問題ってもう自由すぎて、
うんうん、
あんま答えられないじゃん。
確かに難しい、
うんうん、おいおいおいボラ、どこにいたんだお前って言ったら、どこどこでございます王様、うわっ、
うん、
わった
ドカーンで。
そうそうそうそう。
いや、
いや、なんていう答え出したんっていう。
そうそう、答えかは知りたいよね、そうなると。
そうなんですよ。これなかなかすごいなと思って。
うん、
でそうなってきたら、もう、こっからはね、結構、もう今とあんま変わんない。その、
ネットニュースとかに上がるような、
うん、上がるような
ものの開始とかっていうことね。
そうそうそう、むちゃくちゃなことはない。うん、なんですけど、一つ、二つちょっと僕面白いなと、面白いなというかちょっと珍しいなってものがあって、
うん、
1916年、
うん、
体重5トンのメス像メアリ、
うん、
テネシー州サリバンでですね、
うん、
スパークスワールドフェイマスショーというですね、サーカスの調教師を殺害したという。
像がね。
像がね。
うんうん、
翌日、
うん、
工事用クレーンを用いて、
うん、
メアリ絞首刑。
え？
絵が
残ってんすよ。え、どういうことそれ？いやいやいや。
絵が残ってんすよ。見たことなくない？
どういうこと？
え、俺は、調教師を。
人間を殺しちゃったっていうのがもう罪っていう捉え方ってこと？
だから。
事故じゃなくて。
そう。だから工事用クレーンで、この人間を殺した罪のある、
うん、
悪いぞ。罰を与えろってなって、絞首刑。しかも次の日ですよ。
は
ぁ。これなかなかなくない？
いやいや、今だったらとんでもないことになると思うね、これ。
工事用クレーンで、
愛護団体とか
首吊り上げて、5トンの像を、
うん、
殺すっていう。
そうそう、なんでだからそもそも絞首刑にしようとしたんだろうね。
まあね、
5トン釣り上げる必要ないじゃん本来。
いや本当よ、そのすごいっすよ、
やり方いろいろあるのにね。だもう完全に見せ物だよな、そうなると。
そうね、たくさん人見に来たらしいですよ、ね、
人間をやった悪いやつだっていう見せしめだよね多分。
そうなんですよ。で次が最後でございます、
うん、
まあ日本なんですよ、
うん、はい、
最後日本でございます、
うん、
2013年、蛇のように床を這い始め自分が蛇になったと主張した日本の23歳の男性が、
うん、
息子に取り付いた蛇を追い出そうとしたという供述する父親による頭突きや噛みつきを2日にわたって受けた後に死亡。
ええ、もう全然わかんない。
これむちゃくちゃなんですよ話。
父親が
よくわかんないですよね、
うん、
もう一回言いますね、
うん、
蛇のように床を這い始めた息子、
うんうん、
聞くと自分が蛇になったって主張するんですよ、
うんうんうん、そこまでわかる、
はい、
うん、
で息子に取り付いた蛇を追い出そうとしたと供述する父親、
うん、
何をしたかっていうと息子に噛みついたりだとか、
うん、
頭突きを2日間にわたって受けさせた後殺すっていう、
うん
う
ん、
要は取り付いた息子を蛇みたいに殺してるんですよ、
うん、
父親も噛みついたりとか。
ああ、いや、俺、頭突きがなんでなんて思ったんで、うん、その、方法論として。
マングースじゃないかって言われてる人も、言われてました。あの、ネットでは。
ああ、なるほどね。
蛇、うん、を追い出すために、マングースになったんじゃないか。
自分も動物になって、
そうそうそうそう。
憑依して、
そう。
やっつけようとしたんだ。
そうですね。
そしたら、蛇うんぬんっていうか、息子もやっちゃったんだ。
そうですね。だから、おろしすぎたのかな、マングースを。お
ろしすぎたってあるの、うん、わかんないけど。
ね、沖縄で。今はもう禁止になってるんですってね、でもね。マングース
と。なんかビデオ見るらしいじゃん。
うん、あ、そうなんですね。ヘビとね、やるんですけど、まあ、ヘビやったら、うん、これマングースだってなったのか、噛みついたりして、殺しちゃったっていう。
よくわかんない。どっちもよくわかんないけど。
すごいっすよね。
その、息子も親もわかんない。
話が残ってるんですよ。
うん、
はい、っていうのがあって、もうこれ最後って言ったんですけど、
うん、
まあその、他人のは最後っていう言い方ですけどね、
うん。
ここからちょっと自分の話なんですけど、決めた死に方っていうの、はいはい、ちょっと奥さんの話なんですけどね。
うん、
あの、奥さんが、
まあ、死んでないですよ。
小さい頃にね、
うん、
飼ってた可愛いですよ、
うん。
リスがいたんですよ。ペット、
うんうん。
で、名前をチップとデールっていう名前ですね。
めっちゃ、一番愛なやつ
だ。うん。まあ、オスとメスだったんですって。まあ、奥さんはディズニー好きだし、チップとデールがしかもすごい好きなんですよ。だから、うん、まあ、リス飼うてるし、チップとデールって前ですけれども、つけたんですね。そ、うん、したら、ある日、その、リスが、変死したんですよ。
うん。
うん、えっていう。
リス変死、
うん、チップの方です。
チップ、どっちかわかんないけど。
チップとデール、うん、チップの方なんですけど、自殺っていう。
リスが？
リスが。
どういうことですか？
飛び降りです。
いやいや、リスだってあの、さ、放し飼いしてないでしょ、普通。
檻かなんかで飼ってたんですけど、
ね。ちっちゃいケージかなんかに入ってるわけでしょ、うん、
お母さんが出したんですって、ちょっとだけね、
うん、
なんか掃除しようとかなんか餌あげようと思ったのかな、うんうん、出したら、
うん、
もう出るや否や自殺したんですって
どういうことよ。
だから
で出るや否や
もう、
うん、
その奥さんの家で飼われているよりも死を選んだんですよ、うん、何かあったのか分かんないけどきつすぎて、
うん、だもうあのここにいたくないっていう思いがずっとあったってこと、ね、うん、
しかも計画性があったのか、
うん、
出た瞬間、
うん、
あの教えてもないのに出入り口まで行ってそっからパーンって飛んで死んだんですよ。
いやいや教えてもないっていうか別に
ここが出入り口だよって言ってもないのにタタタタタタッサッ飛んでパチャーンと落ちて死ぬっていう、うん、死を選ぶっていう、
あのえじゃあ一匹になっちゃったって
こと。一匹になっちゃった。その一匹はまあ普通に亡くなりましたけれども、うんうん、一匹はもう奥さん家で飼われたくないから、
うんうん、
自ら死を選ぶっていう。でこれも
それ自殺というのか
奇妙な死に方です、
ね、うんうん、
はい、
まあ、確かに、
うん、
あの普通にね愛情注いでやってたらそんなにすごい逃げようとするもんかねと思うけどね。
前の家に住む人が見つけてくれたんですって。
ああ、うん、そっか外でね。
すごいピクピクしてたって。
うわうわもうやだわそれ。
話をしてました。
リアルだわ。
うん、
ねなんでそれを最後に持ってきた
っけ。ちょっと奇妙な死に方集で。
奇妙か
それ。見させていただきました。
なるほど。
でまあね、いろいろな奇妙な死に方が、まあ、あるんですよ。で、うん、僕が紹介したのって一部なんですよ。
あ
今回のやつ
ね、うんうん、はいはい、それ
もう100も200もあったらその中の10、20とかなんですようん、うん、まあ本当に10分の1も紹介できてないぐらいなので、そあのウィキペディアでね物好きがまとめてるんですよ全部
死に方を
死に方集奇妙な死に方集、うん、でどんどん多分ねこれ増えていくんですよ。
まあねそりゃそうだろうね、う
ん、だって最近のやつ2019年あったからね、
うん、
うん、で今年になってもまたまあ今は入ってないけれども多分ランクインしていくと思うんですよ今後どんどんどんどん、
うん、うん
うん、でも増えていくから見ていってまあ楽しんで見るのもいいかもしれないですね。
楽しんでまあまあね、
うん、あこういう人おったんやっていうね、うん、
確かに、
うん、はい、本当一部なので
なるほど、
ぜひぜひですねちょっと見てみてください。
はい、
はい、以上です。
でした。